改めましてこんにちは、牧内直哉です。ラジオ紙芝居木曽義仲と巴御前の生涯、ここからはゲストの方をお迎えしてより詳しくお話を伺います。今日のゲストはまず先月に続いて木曽義仲と巴御前大好きな小矢部市の船見幸宏さん、そしてですね、今回は紙芝居の作画をされていますイラストレーターのチャンネル23さんにもお越しいただいております、船見さん、チャンネル23さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
第1回の放送がね先月終わりましたけれども、まず船見さん、手応えどうでした？
いや、皆さんですね、やっぱり聞いていただいてるんですね。で、いや、吉永の番組始まったんだね、楽しみだよ、これからも聞くよっていう声いただきまして、本当に嬉しく思いました。
はい、はい、チャンネル23さんはどうですか、はい、1回目聞いたり見たりして。
そうですね、やっぱり自分のまあ絵が、YouTube の方で、ラジオの声と一緒になって流れたんですけど、やはりやっぱ声だけのものとやっぱりこう自分の絵が入ったものっていうのはこう見方聞き方が全然変わってくるなというのをすごく感じました。はい、
先日は新聞にもね私と一緒に取り上げられましたけれども、
はいはい、恥ずかしい、はい、いやいや緊張しました、やっぱりね、
乗ってたよって言われるんじゃないですか。
言われましたね、はい、SNS とかからもなんかちょろちょろと連絡があって、
はい、
はい、もう司令側の新聞買ってきてくれましたから、
まあ、いろんなところでね話題にしてもらえるのはありがたいんですけれども、はい、今回は第2回の放送ということになっておりますけれども、コマオン丸誕生ということで、船見さん、今回のお話はどういったところが船見さんの中ではポイントに、はい、
そうですね、皆さん木曽義仲っていうんで、木曽って長野県だから、うん、義仲は長野県生まれだと思ってる方が多いんじゃないかと思うんです、うん、
はい、
でも実は駒王丸は義仲はですね埼玉県生まれなんです。
あら、まあ、
ということを今回皆さんにですね知っていただければなということで番組流れてるわけなんですけれども、うん、はい、
大倉館っていうのは地名なんですか？
はい、そうですね、義仲は埼玉県の嵐山町というところで生まれたと言われてるんですけれども、その中の大倉という地名がありまして、まあ、そこは実際は義方のお父さんの義方の、屋敷だったわけです、
うん、
で駒王丸はそこから少し離れたところに釜形八幡神社というお宮さんがあるんですけれども、まあ、そちらの近くに住んでいたんではないかなと、ちょっと離れたところに住んでたというふうに言われております。
まあ、このお父さんの義方ですね、
はい、
どういった人物だったんでしょう？
はい、もともとは源氏の嫡流であります源為義 の次男として生まれまして、うん、で、まあ、京都でですね皇太子の警護役を務めたぐらいの、まあ、なんていうかね、勇猛で、
はい、
信頼の厚い、まあ、武将であったというふうに言われております。
あ、そうなんですね、はい、私なんかこうイメージとしてね、こう義仲のこう流れっていうのは、
はい、
なんか阿流のような印象みたいなものがあったんですけれども、はい、そうではないんですね。
そうですね、うん、ただ義方には兄の源義朝というのがおりまして、
はい、
この義朝の息子が源頼朝で、うん、まあ、皆さんご存知鎌倉幕府を開いた方なんですけれども、
はい、
まあ、そういう意味で源氏の一族でありながらも、まあ、兄弟という中ではやっぱ弟なので、
うん、
まあ、ちょっと一歩引いた形には捉えられますね、
はい、また源氏はねこれからも、
はい、
お家の中でね、
はい、
いろいろと起きてきますから難しいんですよね。
そうなんです、はい、
はいね、義仲は次男なんですね。
そうなんです、
私紙芝居自分でやってて、
はい、
そうなんだと思いながら、表現してましたけれども。
そうなんです、私もですね、ちょっと意外だったんですけれども、はい、まあ、いろんな歴史の本を読んでますと、
うん、
義仲には源の中家というお兄さんがいたというふうに言われております。ただこれは本当にお父さんは血がつながってますけれども、まあ、異母系っていうんですかね、
あ、そうか、
はい、ということでもしかしたら義仲はこのお兄さんとは、まあ、一生会えずに終わってるんじゃないかなと。
なんと、
まあ、これはですねこの番組を聞いていただくとですね、
はい、
また何回か後にですね、その話がこの お兄さんの源の中家なんですけれども、まあ、源平合戦のきっかけとなる戦いで討ち死にしたので、
うん、
まあ、その話もですねまた 聞いていただければと思います、
はいはい、さあそしてチャンネル23さん今回は5枚の絵をね、はい、また描いていただきましたけれども、
ね、
はい、どういったところをポイントに描かれましたか。
そうですね、やはりまあ一番最初のところなので、うん、
はい
はい、やっぱりなんかその、まあ、自己紹介ではないですけど、まあ、ガテラにやっぱりその印象を残せるような、
うんうん、
ちょっと迫力みたいなのをこう、
はい
はい、ちょっとこう気に留めながらやってみましたけれど、はい、
第1回はね鍵生の刑の絵になっておりまして、はいはい、
そうですね、
今回はその駒王丸が誕生するところということ で、ね、はい、ちょっと空気がね、
そうなんです
よ、ガラッと変わってきた。
そうなんですよ、そうなん、うん、そういうところのなんかこう展開の、
はい、
あ、新しいさっていうのもこうも見せれればなと思います、うん、
はい
はい、
まあ、最初は成人した方を ね、
そうですね、
書いてましたん で、
はい、
でそこからこう遡って、
そうですね、
赤ちゃんにしていくっていう、
そうそうです、うん、でそこから始まっていくところで、
はい
はい、また世界観もね、うん、急にこうまた平和な空気が流れてるようなところが、はい、この辺のギャップが面白いかなと思います、
はい、はい、そのあたりもぜひ楽しんでいただければと思います、はい、船見幸宏さん、そしてチャンネル23さんでした。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました、
ありがとうございました。
ラジオ紙芝居木曽義仲と巴御前の生涯第2回いかがだったでしょうか。私も初めて知ったことがありますんで、これからも楽しみながらお伝えしていけたらなと思っております。毎月第2火曜日の3時15分からお届けしておりますのでぜひお楽しみに。この番組の他にも毎週火曜日昼0時55分から義仲巴ラジオ紀行も放送しております。リスナーの皆さんとともに木曽義仲そして巴御前を盛り上げていければと思っております。さてそのためのお知らせでございます。この番組はスマートフォンアプリのラジコを使えば全国の皆様にもお聞きいただけますのでぜひ FM 富山が聞けない地域の方にも教えてあげてください。また FM 富山のホームページからも過去の番組を聞くことができます。トップページにあるポッドキャストをクリックしてラジオ紙芝居木曽義仲と巴御前の生涯をお楽しみください。ラジオなのに紙芝居というツッコミはまだ受けてはいないんですけれども、まあそれもそのはずで紙芝居の絵もちゃんと作っておりますのでね。第1回の紙芝居皆さんご覧いただけましたでしょうか。富山県のイラストレーターチャンネル23さんのとても楽しい絵がついた紙芝居プログラム YouTube で視聴可能です。今日の第2回も明日から公開されます。こちらも FM 富山のホームページからアクセスしてみてください。次回は駒王丸木曽への巻をお送りします。お相手は牧内直也でした。また来月お楽しみに。